聖書の朗読をいたします。ヨハネによる福音書第6章22節から33節です。新約聖書の175ページ、ヨハネによる福音書の第6章22節から35節までお読みします。主法には33節となっておりますが、35節までお読みすることにします。その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、そこには小舟が一艘しかなかったこと、またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれず、弟子たちだけが出かけたことに気づいた。ところが他の小舟が数艘ティベリアスから主が感謝の祈りを唱えられた後に人々がパンを食べた場所へ近づいてきた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小舟に乗りイエスを探し求めてカファルナウムに来た。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですかと言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが、神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと言うと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか。どのようなことをしてくださいますか。私たちの先祖はあれのでマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。するとイエスは言われた。はっきり言っておく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からのまことのパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない。日曜日の朝ごとにヨハネによる福音書から私たちは御言葉に聞き続けております。そして本日共にお読みしたのが6章の22節以下の御言葉になります。実は今日たってもお読みしました箇所の一番最後の35節にはこのような主イエスの御言葉が語られておりました。もう一度お読みしますね。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない。このようにあります。この御言葉気づいておられる方もおありになるかと思いますけれども、皆さんのお手元の修法の一番最初の冒頭のところに2022年教会標語とあって、命のパンの恵みに生かされてありまして、そして今日のこの6章の35節の御言葉が記されておりますし、また礼拝堂の正面、この左、皆さんの方から見ると右手ですかね、右側の正面のところにこの御言葉が掲げられております。この御言葉、兵庫聖句といいますが、1年間掲げながら教会の歩みをしていく、そういう聖書の箇所です。念頭にこの聖書の言葉から御言葉に聞くという、ことはいたしませんでした。そして今日初めてこういう形でここから御言葉に聞きます。もうすでにこの礼拝堂にお座りになったり、あるいは修法をご覧になって、 この聖書の言葉に触れておられるんじゃないかなと思います。一体どういう御言葉なんだろう、主イエスは何を語りかけておられるんだろう、私たちに、あるいはまたこの私に、主イエスはこの御言葉を持って何を語りかけようとされているんだろうか、そういうような思いをも持ちながら歩まれておられるのではないでしょうか。そして今日と、そして二度に、来週、今回は2回にわたってこの御言葉に聞いていきたいと願っています。その1、その2として同じ説教題でこの箇所から御言葉に聞いていきますが、ただ、聖書の箇所は変わってまいります。今日は22節から35節までです。そして次回は、予告に記しておりますように32節から40節までになります。今日のところはこの35節の御言葉にが語り出されるまでのところに、語り出される前とも言えますが、その語り出されるに至る経緯といいますか、そういうことに特に注目を置きながら、御言葉に聞きたいと願っております。一体主イエスが私たちにこの御言葉を持って何を語りかけておられるのか、そのことに一緒に聞いてまいりたいと願います。さて22節にはこうございます。一番語り出しの場面です。その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、そこには小舟が一艘しかなかったこと、またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれず弟子たちだけが出かけたことに気づいたとあります。これが語り出しです。その翌日とあるのは、これはシュエスが命のごめんなさい、シュエスがパンの奇跡をなさった後、その次の日ってことですね。でシュエスがパンと魚をお分けになって、5つのパンと2匹の魚をお分けになって、たくさんの人たちを養われました。大勢の群衆たちを養われました。あの奇跡が起こってからその翌日ということです。そしてここからのところ、22節からのところには22節から25節までぐらいのところは、ただちょっとごちゃごちゃしているような印象を持ちます。何がどうなっているのかみたいなところがちょっとあります。簡単に言うと、しかしこういうことだろうと思います。シュエスがパンの奇跡をなさったわけですが、そして人々は食べて満腹したわけです。そして群衆はなおその場所にとどまっていたわけです。そしてどうもそこで彼らは一泊したようですね。野宿することになったわけです。そして朝になりまして、気づいたんです。弟子たちも主イエスもそこにいないということで、それは今日の聖書の箇所の前にあるように、弟子たちはもう船に乗って湖を渡ってカファルナムの地に行っていました。そして主イエスは湖を歩いて、弟子たちのところに行っておられるわけでして、そこにおられないわけですね。でもともと群衆たちはずっとシュエスとその弟子たちの弟子たちの後をずっと追っかけているわけです。追っかけですね。もうイエス様の追っかけみたいなことをずっとしてるわけです。カファルナウムからやってきて、湖を渡ってこの場所までついてきたわけです。でそしてパンの奇跡に預かった、そして満腹した、そしてそのことに驚いて喜んでいたんですけれども、野宿して朝になってみると、そこにシュエスがおられない、そのことに気づいたわけです。もうおそらくしまったと思ったんじゃないでしょうか。そしてびっくりしたんじゃないでしょうか。まずいと思ったのかもしれませんね。で ただちょうど船がやってきたので、まあ、彼らはまた主イエスを探すために探し求めて、そして、湖を渡っていってカファルナウムに戻っていったと言うんですね。24節にはこうあります。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないのを知ると、自分たちもそれらの小舟に乗りイエスを探し求めてカファルナウムに来たとあります。主イエスに先を越されたと、置いていかれたみたいな。でも諦めないで追いかけていくわけです。25節には、そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですかと言ったとあります。やっと見つけたわけですね。どうでしょうか、この群衆たちの姿。私はすごいなと思うんですよ。素朴に、単純素朴に、すっごい行動力、すっごい実行力ですね。すごい努力ですよ。で、非常に熱心ですね。主イエスを探し求めて見つけるっていうことが起こっています。この探して見つけるっていうことは、信仰の世界ではとっても大事なことです。信仰の世界は一方的なことじゃありません。降って湧いたようにこうパーンと与えられるというよりは、探して求めていくってことが、まあ、そこにはあります。教会では洗礼を受けになっておられない方のこと、そしてそれで教会に集ってくださっている方のことを求道者と呼びます。私も初めて教会に行き始めた時に、自分が求道者と呼ばれていることを知って驚いたことがあります。求道者っていうのは、求める道っていうのを書いて求道者と呼ぶんです。自分で気づいていなくても、みんな道を求めているわけでして、その求めている、あるいはまた神キリストご自身が求めていてくださる、まあ、それゆえにまた私たちも道を求めていくということがあるわけです。まあ、ただ求道者というのは何も洗礼を受けになっていない方だけではありませんで、私たちある意味で一生洗礼を受けても求道者であります。ずっと求めていく、探し求めていくというところがあるわけです。今日の聖書の箇所のところには、イエスを求めて探し求めて探して見つけ出そうとする、そういう動き、群衆たちの動き、営みっていうのがここにあるわけでして、それ自身は非常に大事なことなんです。探し求めて見つけていくっていうことは重要なんです。ただ探し求めていくときに、御言葉が求めているのは、この方をいかなる方として、この探し求めているイエス・キリストをどういう、この方がどういう方なのかっていうことを知って求めるっていうこと、またそれはどういうふうにしてこの方、どういう態度で何を求めてこの方を探し求めるのかっていうことが重要になるわけです。何でもいいから、とにかく探して見つけるってことが重要だってことじゃないんです。まあ、とにかく熱心だったらいいっていうようにも思われることがあるんですが、そうじゃないんです。この方が一体どういう方なのかということをちゃんと知って、ちゃんとわきまえて、そして、求めていくということが重要なんだということになるんだと思います。ですから主イエスはここでこう言われています。この群衆たちが主イエスを見つけたときに、探して見つけたときに、主イエスが言われた言葉が26節に語られています。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。群衆たちは熱心なんですけど、ものすごく熱心なんです。徹夜までして、イエス様と一緒にいたい、イエス様のことを、そして探し求めて、いなくなったら探し求めて必死になってるんですけど、だけどイエス様はそれで、主イエスはそれでももういいんだ、それで十分だみたいなことをおっしゃってるんじゃない。彼らが、あなたたちがこんなに熱心に私の後を追いかけてきているのは、パンを食べて満腹したからだ、こうおっしゃるんです。つまり、あの5つのパンと2匹の魚で5000人の人たちが満腹した、そういう奇跡を体験したからだと。 その奇跡を行った主イエスの後だから追ってきた。そしてここでとても大事な言葉が主イエスの口から語られています。ここで主イエスはこう言われています。印を見たからではなく、印を見たからではなく、パンを食べてっていうふうに言われています。この印を見たからじゃなくではなくっていう、この言葉が大切なんです。ヨハネ福音書では主イエスのなさった奇跡のことを印というふうに呼びます。この福音書の印というのは、印というのは主イエスがなさった奇跡ということですけれども、印というのは何かを示しているわけです。じゃあ何を示しているのかというと、主イエスが神様がお使わしになった神の子である、神の一人子である、そして救い主であるということを示しているわけです。だから主イエスが、ここではパンの奇跡って印っていうのはなされているわけです。このパンの印っていうのは、主イエスが神の子、救い主であるということを示している印なんです。で、ですから、ここでこの群衆たちが、群衆が印を見たからじゃなくではなくというのは、彼らはこの奇跡、印を通して主イエスを神様から使わされた神の子、救い主として信じたのではなくという意味です。で、印を印としてちゃんと受け止めたんじゃなくってことです。見たんですけどね、経験したんですけどね、でも印としてなされたことが印にならなかったんです。そしてあくまでも表面的なことに止まってしまったと言いましょうか。パンを食べて満腹できたという奇跡の体験にただただ驚いて、それで終わってしまった。すごいと思った。満足感を与えられた。この満足感を繰り返し与えられたい、彼らはそう願ったわけでして、救い主、神の子であるってことを信じて、そして従っていきたいと思ったんじゃなくって、その満足感をこれからもずっと与えられたい、この体験を、この素晴らしい体験をこれからもずっとしたいって言ってイエス様を追いかけていってるわけです。それを主イエスは気づいておられたわけです。彼らにとって主イエスという方はあくまでも自分たちの欠乏というものを補ってくださる方なんですね。15節には、今日の聖書の箇所の前の15節に、このパンの奇跡の後に、人々がイエスを王にするために連れて行こうとしたとあります。このことが表しています。この方が王になってくれれば満腹させてもらえる、安定した生活が送れる、不安が取り除かれて一生安泰だみたいなですね。で、そう考えたわけです。だから彼らは逃すまじというようにして主イエスを追いかけたわけです。要するに彼らにとって主イエスという方は神の子、救い主として自らが信じて従っていく、そういう対象ではないわけです。自分たちの欠乏を補ってくれる、いわゆる便利な存在でしかないわけですね。つまりこういう群衆のあり方というのがこういうふうにして描かれているわけです。でもこれ私たちは簡単に批判できないんですね。どうしてかというと、私たちも似たような仕方でいつの間にか主イエスに信じて従うというよりも、この方を自分の道具みたいにして、この方に信じて従うということよりも、自分の欠乏を補ってもらう、ただただそういう存在、満足感を与えてくれる、安定した暮らしを与えてくれるような存在としてこの方を求めているということがあるんじゃないでしょうか。そういうことを今日の聖書の箇所は訴えかけてくるわけです。その求め方、あなたのその求め方はそれでいいのかということですね。探し方、イエス・キリストへの接し方、ですね。そして主イエスは27節でさらにこう言われました。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。 これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。こうあります。あなた方が求めているものは朽ちる食べ物で、時満足してもそれはまたお腹が空いてしまうような食べ物であるけれども、私が与えようとしているのはそういうもんじゃない、そういうものじゃない、永遠の命に至る朽ちない食べ物というものがあるんだと、それを私は与える、そうおっしゃっているわけです。群衆たちが求めていたのは、これは実際のこの世の生活が安定的に支えられるパンってな、当時の生活の中で貧しい暮らしですから、みんな本当に大変ですよね。食べるっていうことが生きることの目的だったわけです。そういう中で、いや、その食べ物を求めている、いること、でもその食べ物は朽ちる食べ物だ、でもそうじゃない食べ物がある、それを私は与えると。そしてこれがこの後語られます命のパンということなんですね。朽ちない、永遠の命に至る朽ちない食べ物、朽ちないパンなんです。そしてこれがこのヨハネ福音書の6章の主題であります。6章は永遠の命に至る食べ物、朽ちない食べ物、私たちを本当に生かす命のパンとは何かということを語っているんです。その食べ物は人の子、つまりシュエスが与えてくださるものです。ですからシュエスは人の子がそれを与えるというふうに言われます。この人の子ってのはイエス、シュエスご自身のことです。そしてこのシュエスの言葉を聞いた人たちは28節でこう言います。神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと尋ねます。これは何かちょっと私たちとしては続き具合がちょっとピンとこないというような言葉に見える、思えるかもしれません。で、28節ですね、この朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいって言われて、そして神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと、それに続くのはちょっとピンとこないかもしれません。でもこれはユダヤ人にとったらこれは当たり前のことなんですね。常識なんです。永遠の命っていうのは彼らは求めました。その時に永遠の命っていうのは、神様がお与えになった律法を守ること、神様がお与えくださった律法を守り行うという技をすることが永遠の命を得ることであるというふうに考えられたわけです。だから神の技を行うというのはそういう意味ですね。でそのためには何をしたらよいのでしょうかというふうにだから言ったわけです。だからどういう神の技を行ったらよいのでしょうか。このパンを得るためには、この永遠の命のパンを得るためには何かしないといけないんでしょって。神の律法を行わないといけないんでしょ。だからどんな神の技を行えばいいんですかというふうに言ったわけです。これはユダヤ人にとっては常識でありました。実はこれはしかしユダヤ人だけのことではないんじゃないでしょうか。私たちも実は何かこう救われるということのためには何かいいことしなくちゃいけない、神様から素晴らしいものが与えられるためには何かこれをしないといけない、あれをしないといけないっていうのは常識としてどこかあるんじゃないでしょうか。日本のこの国にもユダヤとは違いますけども、やっぱりこういうことしないといけない、ああいうことしないといけないっていう常識ってあるんですよね。そういう中で私たちは幼い時から例えばクリスチャンの家庭に育ったとしてもやっぱりどっか持ちながら生きてるんだと思いますね。そういう意味では救われるためにはどんな良いことをしたら良いのか、神の技を行うために何をすれば良いのかというこの問いは私たちにも無関係ではないんじゃないでしょうか。 そしてそれに対するシュエスの言葉が、お答えが重要です。シュエスは全く常識外れの、常識外のことをおっしゃいました。こういう言葉です。29節です。イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の業である、こうおっしゃったんですね。あれをしないといけない、これをしないといけない、神の律法を行わないといけないんだ、そう言われたんじゃないんです。そうじゃなくて、信じること、神がお使わしになったものを信じること、そしてそれが神の業だと言われたんです。特別な言葉です。ここでは業と信じるってことが対比的になっていません、対決していません。技と、技を行うということと信じるということが一つのこととして語られています。このヨハネ福音書のこの言葉では、これは私たちの常識というのをひっくり返すものです。何か良いこと、立派なこと、正しいことをするのが神の技ではない。神がお使わしになったものを信じること、それが永遠の命に至る朽ちない食べ物を得るために必要な神の技を行うことであると言われているわけです。神様がお求めになること、それは私たちが自分の力で良きことを行ったり、正しいことをして立派な人になるっていうようなことじゃないんです。そうじゃなくって、神の子、救い主であるイエス・キリストをただ信じること、そのことだと言われるんですね。ヨハネによる福音書には非常に重要な繰り返し立ち戻るべき御言葉があります。それは3章の16節です。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれないとあります。この聖書の言葉は、全聖書がここにあるとも言われる、全福音がここにあるとも言われるような御言葉であります。神様の愛がイエス・キリストという方において表されているわけですね。神様の願いは、私たちが自分で何か良いことをして立派な人になって努力して救われるってことじゃなくってですよ、私たちがイエス・キリストをお送りくださった神様の愛を信じて受け入れて、このイエス・キリストを受け入れて私たちが信じることなんです。このイエス・キリストを神の一人子、救い主として信じるということなんです。もうこのためにも、今日この箇所に至るまでもイエス様はもうこのことに集中しておられる、そういう姿をここで私たちに見せていてくださるわけです。そしてそれが神の技を行うことだと、信じるということがもう神の技を行うことなんだと、そう信じていいんだというふうに言われているわけです。しかしこういうふうにシュエスから言われても信じないんですよ、ユダヤ人たちが、群衆たちが。30節31節にこうあります。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか、どのようなことをしてくださいますか。私たちの先祖は荒れ野でマンナを食べました、天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてあるとです。彼らが言ってることはこういうことです。そんなに自信を持って私を信じろとあなたが言うのなら、一体あなたはどんな印を見せてくれるのかですね。モーセはマンナという印を見せてくれたじゃないか、あなたも同じことをしてみせろという意味で、印を見せろ、いやこれとんでもないことですよね。というのは、もう印を見せてくださったからなんです。見せてくださったのが、印をなさったんです。でそれなりにまだ印を見せろみたいなことを言うわけです。そしてもっとこの言葉には別の意味があるんじゃないかという人がいます。つまりマンナっていうのは毎日毎日与えられたものです。毎朝イスラエルが荒野の旅をしているときに、 気づいたらマンナっていうのが天から降って彼らを養ったわけですよね。同じことをしてくれっていうのは、つまり単に印を見せてくれっていうだけじゃなくって、パンをくれって、毎日毎朝パンくれって、そしたら信じよう、信じてやってもいいよって言ってるんですよ。つまり彼らが求めているのはこのようなことなんです。もうあくまでも毎日の安定した暮らし、安定した生活、安定した日々の食べ物、それが欲しいための信仰生活、そんなのはもうおかしいんですよ。そんなのは信仰生活じゃないってことをここで主イエスは言われてるんです。そしてこの安定した暮らし、安定したなんとかっていうのは、私たちも実は内側で求めてやまないものなんですよね。そしてこんな本当に失礼なイエス・キリストへの対応の仕方、応答の仕方っていうのは、私たちやっぱり笑えないですね。なかなかここを譲らないんですよね。でもこれ譲らないで生きていけるのってことなんです。イエス・キリストは与えてくださるのは何なのかってことです。永遠の命に至る食べ物っていうのがある。あなたたちには永遠の命という恵みが神様から与えられる、そういう救いっていうのがある。でもここで群衆たちはその永遠の命って言葉は知っていても、そういう事柄は知っていても、それを求めることを失ってしまってるんですよね。あくまでも求めてるのはこの世のこと、この世の成功、この世の安定ですね。でもそうじゃない命のパンっていうのがある。星野富弘さんという方がおられます。私は、この、自分が信仰生活に入る頃から、この人の教会に行き始めた頃から、この方 の絵本の絵本といいますか、画集みたいなのに触れてきました。すごいいいものです。この方は元高校の先生でした。体育の先生でした。そして飛び箱を飛んで、その時に事故が起こりまして、彼は首から下が動かない、そういう体に不自由を抱えることになりました。そこで信仰も、彼は信仰と、しかしそこで出会っていくわけです。聖書を読み始めるわけです。そして救いの恵みの中に生かされていきました。そして今もなおそのことを続けておられます。この人の合衆カレンダーとか、いいものですね。で、星野さんのお書きになった絵と言葉、美しい野の花とかですね、そういうのが描かれて、そしてそれに言葉が添えられるんですけど、その中にこういう紫の、何ですかね、何の絵なのか分かりませんが、紫の野の花をスケッチして描かれて、そこにこんな言葉が添えられているんです。こういう言葉があるんです。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しくなった。こういう詩の言葉なんですね。私ずっと前からこれ気になってしょうがないものの一つなんです。私だけじゃないみたいで、いろんな人がこの言葉について書いています。一つの問いっていうのは、この命より大切なものって何ってことなんです。星野さんはそれについて一切触れてないんです。結構初期の時にお書きになったものです。信仰に入ったってことだと私は思ってますが、私なりにこういう読み方をしています。私たちもこの星野さんが言われる通り、命一番大切、命一番大切っていうのを聞いて育ってきました。 命ほど大切なものはないっていうのが、まあ、私たちの常識ですよね。でもその命が一番大切っていうふうにして自分が思っていた時に、生きることは苦しかった。それはそうでしょう。星野さんはいろんなものが動いていたものが動かなくなっちゃったわけですね。自由に飛び跳ねることもできない、体育の先生ですよ。でそういう人が、動けなくなって、そして首から下しかで、絵を描くのも口で加えて絵を描く、そういう不自由を味わうことになった。命の不自由を味わうことになったと言っていいと思います。命が一番大切って思ってたら、生きることは苦しくてしょうがない。人間ってのは、星野さんはやがて朽ちていくものだってことがよくお分かりになってたと思うんです。動くものが動かなくなる、そういうものを痛感してたと思うんですね。でも彼は信仰を持って聖書に触れて、イエス・キリストに触れた時に別の事柄を知った。いや、命よりも、この地上の命よりももっともっと大切なものがあるんだ、それを彼は知ったんじゃないでしょうか。ですから、この命より一番大切なものっていうのは、星野さんははっきりおっしゃらないんですけど、私は今日の聖書の言葉の中にすごく大事なこのことへの答えがあるんじゃないかと思うんです。弟子たちはパンというものを、弟子たちというか群衆たちは、ここの群衆たちはパンと求めてたわけですね。要するに、そのパンを求めてたけど、それは朽ちるパンを一生懸命求めているわけです。朽ちる命っていうのを求めているっていうふうに言えると思います。でも主イエスは、朽ちない命っていうのがあるんだと、朽ちない命のパンっていうのがあるんだと、朽ちないものがあるんだと、その恵みを私は与えるために来たと言われるんです。その命のパンっていう、この命のパンっていう命っていうのは、主イエスがここで私は命のパンであるという、この命のパンっていうのは、いわゆるこの地上の命のパンということじゃないんですよね。そうじゃなくて、永遠の命に至るパン、永遠の命をの中に生かす朽ちないパン、死を超えるパン、死ぬべき人間を救う命の恵み、それをキリストご自身が与えるために来たというふうにおっしゃってるわけです。そして星野さんは、そういうものがあるってことを知ったときに嬉しくなった、嬉しくなった、つまり別の言葉で言うと、喜びが、生きることへの喜びが湧いてきた。これが私はイエス様の福音ってことじゃないかなと思うんですよね。イエス・キリストを私たちが知ったときに、ね、この地上で私たち安定した暮らしを求めて、この地上のことでこううまくいくことばっかり求めて生きてるんですけど、そればっかり求めて生きてるとやっぱり苦しくなるんですよ。そうじゃなくって、本当に命のパンの恵みっていうのがあるときに、知ったときに嬉しくなるんじゃないですかね。だから今日も嬉しくなっていいんですよ。嬉しくなることを忘れちゃいけないんだと思うんです、信仰生活で。この時弟子たちはイエス様のことを一生懸命求めてますけど、群衆たちは嬉しくなってないんですよ。喜びないんですよね。ものすごい真剣ですけどね。だけどそうじゃなくて、キリストは喜んでいいよ、もう本当に嬉しくなっていいよ、そういう恵みの中にあなたたち生きてほしいって言って招いておられるんです。そういう言葉が今日の御言葉です。嬉しく、なる、そのことを忘れないで求めて生きていきましょう。本当に尽きない喜びがキリストの恵みの中にはありますから、この喜びは失われないんです。そういう恵みの中に生きていきましょう。お祈りをいたします。父なる御神、この群衆たちの姿、私たちの姿です。いつの間にか安定した暮らし、この世の目に見えるパンばかり求めて、イエス・キリストをそうやって、キリストを求めている この群衆たちの姿は私たちと無関係ではありません。そして喜びを失って生きています。どうぞ悔い改めて、どうぞ私たちがキリストを本当に、信じて救い主神の独り子として私たちに永遠の命の恵みを与えてくださる方として信じて受け入れて、そして喜びつつ歩んでいく歩みが私たちの歩みとなりますように、今日からの一週間の歩みをまたお支えくださいますように、キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。